エニアグラム講師の中江美由紀です。このチャンネルではエニアグラムを通じて人間関係、お金、夢をね叶えていきましょうっていうところをテーマにお話ししております。では今日はね、あなたが夢を叶えられない理由っていうのをねピックアップしたいなと思います。でね、夢を叶えるためには行動が大事です。で、行動ができないと、夢は叶わなくなるよっていうところで、各タイプのね行動できない理由っていうのを紐解きながらねお伝えしていこうと思います。で、その前に今回はね全タイプを解説します。なのでね、ぜひ、その各タイプを知った上で自分のねタイプの行動できない理由っていうのを探してほしいなと思います。ではタイプ1から。タイプ1は基本的にはね、コツコツ真面目で一生懸命な頑張り屋になります。なので基本的にはマイルールっていうのを持ってますね。マイルールっていうのを持っていて、自分のルールを作り、その中できちんとちゃんとやらなくちゃとか、こうこうこうしてはならないっていうのを持っている人が多いのがタイプ1になります。タイプ2。タイプ2はね、献身家さん。献身家さんは基本的にはね、こうしてあげますっていうところで、無償の愛が与えられる人になっていきます。おせっかいになりやすい人ですね。しかも感情のタイプになりますので、感情もよくね、泣いたり怒ったりっていうのもある方になります。で、タイプ3。タイプ3は達成者さん。達成者さんは成功が全てっていうところで、成功のために目標を掲げて、効率よくどうやったらうまくやれるかなっていうのをね考える力のある人になります。基本的には、数値やデータで評価されるものが好きで、第一印象もとっても大事にされているので、結構やっぱり容姿も美しい方が多いタイプになります。タイプ4、芸術家。芸術家さんはちょっと個性的な人ですね。おとなしいんだけど、ちょっと服が変わってたり、髪型変わってたりっていう人になります。で、考え方もちょっと変わってたりしますので、人にはちょっと理解できない点もありますが、自分を理解してほしいという欲求を持ってますので、傷つきやすさも持っています。やっぱりちょっと変わっているなっていう、なんか、天才肌ですね。やっぱり理解されないってことは、それなりにこう人とは違う観点を持っているっていう意味で、やっぱり天才肌的なところがあります。で、タイプ5、観察者さん。観察者さんはクールな人で、すごく物事を客観的に見ています。輪に入ってたとしても、ちょっと傍観して見ているところがあります。基本的には自分の知識を埋めたがる傾向があって、自信のないことは知識で埋めていきます。無駄な時間っていうかね、無駄なお金とかは好きじゃないし、無駄な喋りも好きじゃないので、雑談はあまり好きじゃなくて、すごく自分のマニアックな知識についてはよくおしゃべりしてくれます。タイプ6、現実家さん。現実家さんはすごく協調性を大事にしていて、優しくて思いやりがあります。で、気遣いができます。でも、タイプ2との違いは、全体を見てこうした方がいいかなっていうふうに考える力を持っているっていう感じでしょうか。で、タイプ6の場合は心配性、慎重です。とても慎重、不安が強い方になりますので、行動がすごくね、慎重に慎重にっていうところがあります。タイプ7、楽天家さん。楽天家さんは楽しい、やってみたい、これも好きみたいな感じで、ワクワクアイディア、雰囲気的にも明るい印象があります。で、皆さんのね、ムードメーカーにもなってくれます。すごくやる気のある人で、基本的には行動力もあります。で、タイプ8、統率者さん。すごくね、昔のお父さん、九州男児っていう感じでしょうかね。決断力があって、行動力があって、情にも脆くて、すごく情にも熱くて、守る力も持っているっていう感じですね。なので、すごく兄貴姉子っていう感じの方になります。で、タイプ9。タイプ9は、おっとりして、のんびりして、すごくふわっとしてますね。いわゆる天然に感じるような人が多いですね。で、癒し系であり、すごく人にも合わせられるし、自分もペースも持ってますっていう方になっています。で、ここから1から9解説しましたので、この方たちが夢を叶えられない理由 まさに、まあ、行動できなくなる原因というのをね、お伝えしていきたいなと思います。で、タイプ1、完璧主義っていう人は、やっぱり完璧主義なんですよ。だから完璧じゃないと進めなくなります。なので、夢を追ってる途中で、やっぱりこうね、行動が止まっちゃう。それは、やっぱりこう、まだこの資料が完璧じゃないとか、まだこう内容が詰め上がってないみたいなところで止まっちゃいます。で、完璧でなきゃならないっていう思い込みもありますので、そのプレッシャーで動けなくなっていきます。で、改善方法としてはやっぱり、ね、一歩踏み出せっていうところなんですよ。途中でもいい、資料がと、まあ、途中ってね、あまりにも中途半端だとあれですけど、まあ、ある程度全体像ができてれば一回それでやってみろっていうところなんですよ。それはもう一歩やってみるっていう経験を繰り返すしかない。なので、とりあえず自信がないのであれば無料でもいいと思うんですよ。まず無料でやってみて、で、完璧主義で、私はまさにこの完璧主義なんですよ。だからすごくこう自分の不完全な状態でお金をいただくっていうことはできませんでした。でもそれでいいんですよ。まずは無料という形で、試してみるというのがとても大事です。だから無料でやってみて反応を見ながら、改革改善は得意とします。なので何がいけなかったのかっていうところをより良くしようという力は持ってますので、もうとにかく完璧主義の人はまずやってみる。もう中途半端でもいいからまずやってみるっていうことをしてほしいなって思います。で、タイプ2。タイプ2が夢を叶えられない、行動が止まっちゃう理由は、もう人のことやりすぎですよっていうところで、自分のことが後回しになってしまいます。なので、本当の自分の夢に対して、誰かのために何かやってて、誰かのために何かやってて、本当は自分はこんなことをやらなくちゃいけないのにっていう感じで後回しになっていくがために、自分がその夢にエネルギーを注ぐ時間もエネルギーもなくなっちゃうっていうところです。だから改善方法としては、まず自分自身に目を向ける。自分自身の本当の願い、ここがやっぱり分からなくなる人も多いんですよ。タイプ2の人って、自分自身が本当に何をしたいのかっていうところから迷走し始めることがありますので、まずは自分のニーズを見つめ直す。で、それをこう味わう。で、定期的にもう自分の時間を作る。これ強制的に作らないと、ついつい人のために流される傾向がありますので、自分のための時間を1日の30分でもいいか、その自分のための夢の時間をね、30分でもいいか確保して、今日この時間だけは譲れないんだっていうのをね、しっかり、示していく必要があります。で、タイプ3、成功者さん、達成者さんというところで、この方たちが夢が叶えられない理由っていうのは、やっぱりね、失敗を恐れちゃうんですよ。他者評価、承認欲求が強い方になりますので、失敗してるとこ見られるのすごく嫌がります。だから失敗するかもしれないと思うと動かなくなっちゃうんですよ。でも、すごくこれうまくいくって思ったところでの決断力、行動力はあります。だから失敗を恐れすぎて行動できないっていうところを気をつける必要があります。で、改善方法としては、やっぱり失敗も学びだよというところをね、理解する必要があります。で、やっぱり自己評価っていうのを他者から求めてしまう。人から褒められることで自分には価値があるって感じてしまいますので、まずは自分自身でできていることを認めること。で、もともと努力できます、成功のためだったらね。ただし、やっぱり失敗への恐れが結構強いので、そこら辺で何がじゃあ失敗するかもしれないっていう恐れになっているのかっていうところを紐解いていって、でそれを解決していくことで、ビュンと走れる人になっていきますので、タイプ3なんかも成功者になれるナンバーワンじゃないかなと思いますので、ぜひね、しっかり目標をいただいて、こうなりたいっていうイメージに向けてしっかり行動していってほしいなと思います。タイプ4、芸術家。芸術家さんが夢が叶えられないのは、もうとにかく感情の波のせいですね。やっぱり感情が落ちて上がったりするので、やっぱり行動が止まっちゃうんですよ、その下がってしまった時でね。あとはやっぱり夢を追っていく中で、まあ、ロマンチストって言われるところもありますので、理想と現実のギャップにまた落胆するっていうところがあります。なので、そういうふうにいちいち落ち込んでたら夢は叶えられませんよっていうところになっていきます。なので、改善方法としては、やっぱり感情に流されない、 だから日々の小さな行動、これできたじゃん、これできたじゃん。やっぱり自己肯定感が低いのは、やっぱり感情が下がって自分との約束を破っちゃうっていうことが大きいんじゃないですかね。人っていうのは自信をつけるためには自分が決めたことをやりきることで自信がつくんですよ。なので感情によってやらなかったっていうことが自分自身をどんどんこう否定的にしてしまうんですよね。なので、まあ、目標設定はやっぱり小さめにしていく必要があると思います。なので目標を小さくしてちょっとずつそれを乗り越えたっていうのを目で見える形にして、まあ、感情が下がったとしても今日はこれをやりきるっていうね、このどんなに感情が落ちてもこれだけはやろうっていうのをしっかり決めていく必要があるんじゃないかなと思います。でタイプ4はね、タイプ1のコツコツ計画性のある人に成長することができるんですよ。なので感情の波に流されやすいけどそこをこう振り切る力も持ってますので、まずは自分との約束を守るっていうので自信をつけていってほしいなと思います。ではタイプ5。タイプ5の人が、夢を叶えられないっていう理由はやっぱりね、もう情報収集ばっかりやりすぎてます。情報収集ばっかりして頭でっかちになって考えすぎちゃって自分の中で、ああなったらどうしよう、こうなったらどうしよう、じゃあやめとこうみたいな、まだやってもないのにやめてしまうっていうところですね。だからもう情報収集をしてもいいんですけど、アウトプットも同時進行でやっていくっていう感じですね。だから2割10知識入ってきたとして2割ぐらいしか出してないままじゃダメですよ、変わらないですよ人生はっていうところで8割出すを目指してやっていってほしいなと思います。だから やりながら修正っていうのが必要なタイプになっていきます。だから改善方法としてはやっぱり行動習慣を作っていく。で、短時間でも1日のほんの30分でもいいっていうので行動に移すっていうところをやっていきます。まあ、実験とか好きだと思うんですよね。検証したりするの、データで評価したりするのは好きなので、まあ、行動してそれを評価するっていうことに移していく必要があります。だから1日のちょっとでもいい、30分でもいいからアウトプットタイムっていうのを作っていく。それはもう本当 YouTube とかでもいいんじゃないかなと思いますので、誰かに聞いてもらうその SNS ツールを使ってアウトプットするっていうのでもいいんじゃないかなと思います。で、タイプ6。タイプ6がね、堅実化、夢が叶えられないのはやっぱりね、人から周りから見られていることを気にしてしまったり、不安で恐れてしまったり、やっぱりリスク、やっぱり最悪の想定をしてしまいます。タイプ5もそうですけど、やっぱり最悪のシナリオってね、考えても仕方ないんですよ。それはあくまでも妄想です。あなたの作り出した幻想なので、行動をそこで止めるのはもったいないっていうところで、あとやっぱり他者の意見に振り回されちゃうっていうところで自分軸がなくなっていきますよね。だから自信を持って前へ進むっていうことが必要になっていきます。で、改善点としてはやっぱりね、具体的な行動計画、もともと誰かに自分の信頼してくれる人に対しては忠実なんですよ。だからそういう人に対してはコツコツねついていくことができますので、そういう能力は持っている。だから不安、何に対して不安があるのか、で現実的な不安であればその不安を現実的、まあ、お金を得るっていうことが必要なのであればお金を得るっていうことで不安は解決できますよね。ただし妄想的な不安で何かやっぱり人から見られちゃうかもしれないとかって、正直ね、発信なんてそう簡単に見てもらえません。だからタイプ6の人が心配してもむしろ見てもらうことがいかに大変なのかっていう事実を知ってほしいなっていつも思います。だからタイプ6っていう方は基本的に自分の中でもう不安を生み出してしまうところがありますので、絶対そんなほとんど起こらない、もう 99% 起こりませんよっていうところを理解して、まず進んでみるっていうのをやってほしいなと思います。だから現実的な不安に関しては現実的なもので解消してください。ただし自分が作り出してる不安っていうのは心が落ち込んだ時に出てきてるだけなので、それを吹っ切るように、ちょっとずつね、進んでみる、自分を信じるためには自分が作った約束を守っていくっていうことになっていきますので、自分で行動計画立てたものに、ちゃんとついていくっていうのが大事かなと思います。 ってはタイプ7。タイプ7が夢が叶えられないのは、やっぱり飛びついちゃいろんなものに、あれやろうと思ってたはずなのに、あれもこれも手出してるっていう感じですね。だから一つの夢にこう集中し続けるっていうのが難しくなります。だから途中でこう逃避っていう形の不安が出てくることがあります。なのでちょっとやんなきゃいけないことあったのに後回しっていうことが起きていきます。なので改善方法としてはやっぱりね、計画性を作る必要がありますよね。やっぱり行き当たりばったりでとりあえずやってみようっていう行動力はピカイチです。なのでやることはできるんだけど、それを継続するっていうのが大きな課題になっていきますので、まあ、目標を設定していく、やっぱり楽しみのことですごくこうね流されやすいので、まあ、楽しみが近くにないように、要はスマホとかを遠くにやったりとかね、テレビをもう買わないっていうかね、そういう逃避してしまう漫画は置かないとか、現実的なねところからやっていくといいんじゃないかなと思います。で、基本的にはワクワク楽しければ行動できます。だから毎回こうね、イメージさせる、まあ、宝地図が結構合ってるのはタイプ7じゃないかなと思いますので、こう自分がどうなりたいかを思い出す、海外旅行行きたいなとか、こういうなんとか行きたいなっていうのを現実化させるために、そういう時にこうワクワク自分させて、じゃあこれやろうっていう気持ちにさせるといいんじゃないかなと思います。あとやる気っていうのは基本的には、例えばもう始める、ちょっと始めてみるとやる気って出るんですよ。あの始めるまでにやっぱりやる気が出ないっていう思いますけど、まず座ってこう書いてみてたりするとやる気出てくるんですよ。だからまずやるっていうのが大事になっています。あとタイプ7なんか積み重ねたものがあると、やっぱりこうそれをこうね、崩しちゃうのはもったいないって思い始めるみたいなので、まあ、ちっちゃな積み上げをこうした自分を褒めていって、それをこう自分で目に見える形にしておく。例えばまあ売上とかね、そういうのをちゃんと記録と残して、そういうのを見ながら頑張るっていうのがいいんじゃないでしょうか。でタイプ8の統率者さんが夢を叶えられないのは、やっぱりこう全部自分でやろうとする、で全部自分が引っ張りたいって思いますね。でやっぱりこうあの一人で全部抱え込んじゃう、まあ、頼らないっていうところから行動が行き詰まってしまうことがあります。あと頑固なので頭が固くなって、あのプライドから動かなくなることもあります。で基本的には改善方法としては、まあ、行動力絶対もともと持ってます。なのでその頭の頑固になった部分を緩める必要があります。もうこうじゃなくちゃいけないってこう自分がね、決断したことじゃないと許せない、まあ、人に言われたことがなかなか入ってこない、まあ、タイプ1にちょっと近いかもしれないですけど、やっぱりちょっと頑固になっていくと行動止まるんじゃないかなと思いますので、自分の夢のために誰かの力も借りていくっていうのが大きな成長になっていきます。で、自分がコントロールできることとできない部分っていうのは認識する必要がありますね。タイプ8っていうのはやっぱり支配したい欲求がめちゃくちゃあります。だけど結果はねコントロールできません。だけど行動はコントロールできるっていうところで、もう成果にこだわりすぎず自分の行動できる、あのコントロールできるところにフォーカスします。だから相手他者を利用しようとしても他者はあのコントロールできない、自分自身はコントロールできる。だから自分の思い通りに相手が動かないことでイラってすぐ怒っちゃうんですけど、まあ、それはコントロールできない部分になりますので、そこを理解するっていう、だからそこに怒ってる場合じゃない、自分は何をするべきかっていう方に目を向ける必要が出てきます。でも基本的には行動力ありますから、自分を信じて突き進む挑戦者っていう名前もありますね。なのでタイプ8が行動できなくなるとしたら、あ、タイプ5に落ちて行動できなくなるっていうことも結構ありますね。タイプ8の人はもともと本能のままに行動する力を持っているのに、あれこれ考え始めて、なんかこう急に不安になってくることがあります。これはあまり良くないサインになりますね。そういう時は基本的には考えすぎてる、本来の自分じゃないんだって気づいて、行動していく、自分を思い出してほしいなと思います。ではタイプ9。タイプ9は調停者さんというところで、基本的にはふわっとしすぎてるから行動できないという感じですかね。やっぱりこうね、流されちゃう。なので、人に合わせちゃったりしてね、平和なので、やっぱり平和を乱したくないから自分が我慢するっていう風になってしまいますので、それでは夢は叶いません。なので、自分の夢っていうのをしっかりやっぱ明確に描く必要がある。 で、人からのエネルギーを受信する方になりますので、やっぱりこう夢を叶えたいって人がたくさんいて、行動している中に入る必要があると思います。そうすると結構背中を教えてもらえるんじゃないかなというところで、まあ、改善方法としては、やっぱりこうちょっとずつ毎日自分でね、望んでること、毎日じゃなくてもいいかもしれないですけど、まあ、自分が本当に何を望んでいるのかをしっかりこう書き出します。で、それに向けて少しずつ行動をやっていきます。ただし優先順位をつけて、やっぱり自分の時間を大切にすることも大事です。争いたくないんで、つい自分は後回しになる。まあ、タイプ2にちょっと似てますけど、自分の夢の優先順位をしっかり上げていって、それに向けて行動する。あと、流されやすいので、やっぱりこうね、みんながこう活気のあるところに入れてもらうっていうところは本当にいいんじゃないかなと思いますので、ぜひ、このタイプだなって自分で思った方は、それを参考にね、夢をどんどん切り開いていってほしいなと思います。ではご視聴くださりありがとうございました。